ヨハネの手紙の1、第5章の13節から15節。神の子の名を信じているあなた方に、これらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということが分かるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることも分かります。願いっていうのは何かということをちょっと考えることがあります。願いっていうのは、叶えられることが少ないなという、あえて願うことも少なくなるのは、願いというのがあまり叶えられないからかなというふうに思います。しかし問題は何を願うかということなのでしょう。自分のことばかり願っていてはきっと自分の納得した結果が得られないから願いは叶えられない、失望するんだろうなと思います。願うことが少なくなるのは叶えられない失望が大きいからです。もう叶えられないんだったら願うことをやめようと思う人が多いのかもしれません。しかし願うというのは一体何かということを私たちは考えなきゃいけないと思うのです。ヨハネの手紙はその中で願うということについて今日は教えています。こう何を願えばよいかというと、もうはっきり神の御心にかなうことを願いなさい、これが願いだ。そう思うと少し変わってくるなというふうに思います。本来私たちが願わなければならないのは、自分が生きているこの社会の中で神が御心とされるのは何かという、そのことを考えて願えということでしょう。イエス様もゲッセマネの園で結局祈りの中で願いは何だったかというと、御心のままにというのが願いでした。自分ではなくして神様の御心のままになるようにという、きっと祈りと願うということは全く違うことではなくして、本来神様の御心を願うこと、また神様の御心が成就すること、それを願うのが実は祈りだというふうに思います。そう思うと自分のことばっかりこう願っていて失望しているっていうのに実は問題があって、それは本来の願いってことは違うんですよということを、ヨハネは言っているのでしょう。アメリカの心理学者の人が、成功者となった人の共通性というのを、そういう本を書いています。その中の一つに、こう願いを持った瞬間から頭脳や肉体が自動的に作動するという、そういうふうに書いてありまして、人は願いを持った瞬間から人間はそれに向かって知らないうちに一歩踏み出しているという、だとすると願う、何を願うかというのはとても重要なことだなというふうに思うのです。健康になりたいというふうに願った瞬間に健康になるようにというふうに脳は働いているという、だとすると間違った願いを持ったら大変なことになると思います。やっぱりお金がたくさん欲しいと願った瞬間に実はそういう生き方しかできなくなるんだろうなと、自己中心的な生き方になるのは多分そういう願いを持った瞬間だろうなと思います。願った結果が自動的に自分がこう作動した結果がそういうふうになっていくとするならば、何を願うかを一番大切にしたいというのが今日の教えです。ヨハネは神様の御心にかなうことを願うなら、神様は必ず聞き入れてくださる、それはそうだと思います。神様の御心にかなうことを願うので、それは必ず聞かれるのです。それは確信していいと今日ヨハネは言ってますから、その通りです。しかもその願いを持った瞬間から私たちは自動的に神様に導かれている、そのことも信じなさいということでしょう。願ったことはすでに叶えられたと信じなさいという聖書を教えています。それは神様の御心を信じ、そしてそれにかなう願いを持った時にすでにもうそれは一歩進んでいるよりも叶えられているという、そういう奇跡が私たちには与えられるのです。神様の御心にかなうことは何か、それを考えるのが一番大切なことで、しかしそれを問いとしてヨハネを私たちに今日は与えています。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。 今日ヨハネによって私たちは何を願うのかというのを教えていただきました。どうか私たち日々の祈りの中で神様の御心にかなうことを願うことができるように導いてください。そしてそれが私たちの人生における祝福恵みでありますように。今日も大江教会宇都教会に集う信者求道者牧師母子の家族と共にいて守ってください。一人一人病の床にある人たち、悩み苦しむ人たちも多くいますけれども、どうかイエス様が共にいて励ましてくださいますように。どうかそれぞれの心も体も支え守り導いてください。今日も一日与えられた務めを果たすことができるように、聖霊の豊かな祝福を私たちにも与えてください。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。